長谷川先生おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、今日のテーマ脂質異常症、よく健康診断で血液などを取った時にこういったところで脂質異常症大丈夫だよとか危ないねみたいなお話ってこう出てきたりするところで、はい、なんとなく印象があるんですけれども、脂質異常症今日のテーマ、この病気はどういったものなんでしょうか。病気なのか、まあ、症状なのか、そのあたりも含めてですけれども教えてください。
はい、よろしくお願いします。まず最初に、脂質異常症とは血液中の悪玉の脂質である LDL コレステロールや中性脂肪、トリグリセリドの値が高い状態、善玉の脂質である HDL コレステロールの値が低い状態のことを言います。脂質異常症は血管の壁に脂質がたまることで血管を狭くし、血管の弾力を失わせる原因となります。血管が狭くなった状態や血管の弾力が失われた状態を動脈硬化と言います。脂質の悪い状態が続くと全身の血管で動脈硬化が起こり、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞といった危険な疾患が発症する原因となるため、血液中の脂質を良い状態にしておくことが重要になります。
はい、この脂質異常の状態が続いてはいけないよということなんですね。では先ほど血管の状態のお話も伺いましたけれども、脂質とは油なんでしょうかね。こうイメージではどういったものなんでしょう。
はい、脂質ですけども、人が生きる上で必要な栄養素の一つです。
まあ、栄養素、はい、
体内の脂質にはコレステロールや中性脂肪、リン脂質、遊離脂肪酸などがあります。この中で脂質異常症と関係するのがコレステロールと中性脂肪です。
栄養なんですね。そして脂質異常症に関係してくるのがその中のコレステロールと中性脂肪ということ
なんですね。ということになりますね。
ではコレステロールとはどういうものでしょうか。
コレステロールとは細胞の膜やホルモンを作る際の材料となる脂質です。人の体は一つ一つの細胞からできていますが、その細胞の膜を作る際の材料になっているのがコレステロールです。それから例えば男性ホルモンや女性ホルモン、ステロイドホルモンといった人の体で作られるホルモンの原材料にもなっていますし、消化を助ける胆汁を作る際にもコレステロールが使われます。コレステロールは私たちが生きていくのに必要でなくてはならない脂質の一つなのです。このコレステロールは食事に含まれる脂質ですが、私たちの体の中の細胞、主に肝臓の細胞でも作られている脂質になります。
なるほど、ここまでのお話を伺いますと、コレステロール自体も悪いものではなく、こういろんな役割があるというのが分かってきましたけどもね。じゃあなぜコレステロールが高いということが問題になるんでしょうか。
はい、このようにコレステロールは生き物の体にはなくてはならないものなんですけども、多すぎると動脈硬化の原因になります。コレステロールは血管の壁の内側に潜り込み、血管の内腔に隆起を形成し、血液の通り道が狭くなるとともに血管が硬くなりやすくなります。隆起が破裂すると急性の心筋梗塞などを引き起こします。ですのでコレステロールが高いことが問題になると認識されています。
では長谷川先生、コレステロールが低ければ良いということですか。
まあ、コレステロールが低いと脳出血が増えるというような報告もあるんですけども、関係ははっきりしません。ただ確かに言えることとしてはですね、コレステロールや中性脂肪は栄養状態のバロメーターでもあるということです。頑張ってダイエットした覚えもないのにコレステロールの数値が大きく下がっている場合だとか、 内臓に思わぬ病気が隠れている可能性があり、検査が必要になってくるかもしれませんし、お年寄りで食が細くなってきた場合などにもコレステロールが下がってくるので、食事を見直すきっかけになるかもしれません。
はい、まあ、今までのお話で多分リスナーの皆さんも、おコレステロールが下がった、やったーってこう手放しで、ね、喜べないんだっていうことを今教えていただきましたけれども、気をつけなければいけないんですね。さあ、そのコレステロール種類があるということですが、
はい、コレステロールはいくつかの形をとって血液中に存在しています。肝臓から細胞にコレステロールを運搬補給する役割があるのが LDL コレステロールです。
はい、
動脈の壁にもコレステロールを運ぶため動脈硬化が進む原因となることから、LDL コレステロールは悪玉コレステロールと言われています。一方で HDL コレステロールというのは、余分なコレステロールを組織から引き抜く役割がある。そのため動脈の壁にたまったコレステロールを取り除いてくれる善玉コレステロールと言われています。
では他の脂質で中性脂肪はいかがでしょうか。
はい、中性脂肪はトリグリセリド、トリグリセライドと呼ばれたり、またはアルファベットで TG と書かれていることもあります。中性脂肪というのは皆さんがイメージする油に近いものです。体を動かす上でのエネルギー源となる脂質です。エネルギーを体に貯めておくには脂肪の形で貯蔵しておくのが効率的です。したがって食べ物を食べ過ぎたり、運動不足で余ったエネルギーなどは脂肪に変換されて、その結果お腹に脂肪が蓄積したり、血液中の中性脂肪が高くなってしまうんです。
よく高脂血症というのもこう時々耳にしますけど、高脂血症と脂質異常症というのは違うものなんですか。
はい、血液中の脂質が高い状態を以前は高脂血症と呼んでいましたけども、善玉のコレステロールである HDL コレステロールが少ないことでも動脈硬化が進みやすくて悪影響を与えます。そのため善玉コレステロールが少ない状態も含めて今は脂質異常症と呼ぶようになっています。
ほう、じゃあかつては高脂血症と呼んでいたものが今では脂質異常症とい こう呼び方が変わった、
変わったということになります。
そうですか。さあ、その脂質異常症の指標となる、まあ、一番最初にこう血液検査の、ね、でよく指摘されたりなんていう話をしましたけど、血液検査の数値の読み方というのはどうでしょう。
はい、コレステロールや中性脂肪の量は血液検査で測定できます。検診などで測られる脂質に関する項目は総コレステロール、中性脂肪、HDL コレステロールと LDL コレステロールの4種類だと思います。この中で最も動脈硬化と強い関係があるので注意しなければならないのが LDL コレステロールです。 LDL コレステロールは140以上が異常とされています。脂質異常症では LDL コレステロールが120から139の少し下の範囲を境界域としています。境界域に当てはまる場合は、はっきりした脂質異常症にならないように生活習慣に注意しなければならないというメッセージになります。
はい、では先生、その数値からその経過観察か、病院に行ったらいいのか、また薬を使ったらいいのかなど目安はあるんでしょうか。
はい、LDL コレステロールは140以上であれば一度病院を受診して診察を受けることをお勧めします。生活習慣の改善で経過を見るか、それともお薬を開始されるかはそれぞれの状況によります。すなわち糖尿病の可能性がある、あるいは血圧が高い、タバコを吸う、 家族に心筋梗塞の方がいるなどの動脈硬化の危険が増すような条件を持っているかによって治療方針は異なってきます、
はい、では HDL コレステロールはどうでしょう。
はい、HDL コレステロールは善玉のコレステロールで高い方が良いコレステロールですので40より低いと異常と判定されます。 HDL コレステロールは女性の方が高い傾向にあります。運動によって HDL コレステロールは上昇しますが残念ながら HDL コレステロールを上げる薬は現在我が国では使用できません。また喫煙によって低下しますので HDL の低い方では特に禁煙が重要とされています。
では中性脂肪はどうでしょうか。
はい、中性脂肪の基準値は空腹時採血で150以上だと脂質異常と判定されます。中性脂肪は食後に高い数値を示すので正確な数値が知りたい方は空腹で採血することが必要です。新しいガイドラインでは随時血糖という空腹ではない時の採血で175以上であれば脂質異常症と診断されます。
では総コレステロールはいかがでしょうか。
はい、総コレステロールはいくつかの形をとっている血液中のコレステロールをすべて合わせたものですので220以上で高コレステロール血症と判定されます。ここで注意しなければならないのは総コレステロールは悪玉の LDL コレステロールと善玉の HDL コレステロールを足し算したものですので善玉のコレステロールが高い方も総コレステロールが220以上となって高コレステロール血症と診断される可能性があって本来不要なお薬を飲んでいるケースもあります。また最近ではノン HDL コレステロールという値が使われることもあります。これは総コレステロールの値から HDL コレステロールの値を引いたものです。悪玉のコレステロールは LDL コレステロール以外にもあることが知られています。そのため総コレステロールから HDL コレステロールを除いたノン HDL コレステロールの値が高いのが良くないので一つの指標として使われています。
はい、とても参考になりましたけれども年齢や性別などで変化はするものでしょうか。
はい、基準値については年齢や性別、体格に関わらず皆一緒です。 LDL コレステロールは子どもや若い年代では高い人はほとんどいませんが中年以降で上昇し後期高齢者の世代になると緩やかに下がってきます。また食前食後でもコレステロールの値はあまり変わりありません。次に性別での違いについてですが女性では女性ホルモンであるエストロゲンが分泌されています。女性ホルモンのエストロゲンは血中の悪玉コレステロールの増加を抑えて同時に善玉コレステロールを増加させる働きがあり動脈硬化を抑える働きがあります。そのため男性に比べて女性の方が動脈硬化のリスクが低いとされていて薬を始めるにあたっての数値は緩めに設定されています。しかしながら女性でも閉経してからは動脈硬化のリスクが上昇しますので男性と同じく管理しなければなりません。
はい、さあではその血液検査なんですがどれぐらいの頻度で受けたらいいんでしょうか。
はい、健康な人でも年に1回は検診などで血液検査の機会を持つように推奨いたします。薬で治療している方や動脈硬化が進展していてリスクが高い方は数ヶ月に1回の血液検査を受けるといいかと考えられます。
はい、さあその脂質異常症の原因なんですが
脂質異常症の原因としては遺伝による体質がありますが生活習慣の乱れ特に脂質や糖質の過剰摂取が挙げられます。また脂質や糖質の過剰摂取に伴う肥満も原因となります。それからアルコールの過剰摂取 更年期などが原因として挙げられます。このほかに二次性もしくは続発性脂質異常症と呼ばれる脂質異常症もあり、糖尿病や甲状腺、腎臓の病気、ステロイドなどの薬が原因で脂質異常症になることもあります。肥満ですけども数多くの病気を引き起こします。特にお腹周りが出ている内臓脂肪がたまったメタボ型の肥満は動脈硬化が発症するリスクが高いため、動脈硬化を早期から予防していくことが重要になります。減量のためには毎日毎朝と入浴時に体重計に乗って体重の数値を記録することが減量には有効です。何が原因で増えたり減ったりするのか、自分の体重の変化に関心を持つことが重要です。
脂質異常症の症状なんですが、何か現れてくるものというのはどうなんですか？
はい、脂質異常症は血液中の悪玉の脂質である LDL コレステロールや中性脂肪の値が高いこと、善玉の脂質である HDL コレステロールが低いことで診断されるわけですけれども、脂質異常症それ自体では症状がほとんどありません。ですので診断が遅れやすく、また見つかっても治療の必要性を感じにくいという特徴があります。しかし脂質異常症は血管の壁に脂質がたまって血管が細くなり、血管の弾力が失われ動脈硬化が進行していく原因になります。したがって脂質の悪い状態が続くと確実に動脈硬化が進んでいき、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症といった病気になり、症状が現れることがあるので注意が必要です。
この症状、怖い症状ばかりですよね。今週はここまでになりますが、来週はその診断と治療について伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。